それでは後半は、先週の続きでボブさんと松下さんのトークをお届けしたいと思います。先週のお話ではボブさんは企業に就職していたのを、転身して40歳になって大学院に行って、それから50歳で大学の先生になったと、研究者の道に進まれた。で、松下さんも金融業にお勤めでしたけども、53歳で僧侶になられて、それから企業もお辞めになって、僧侶の道へ進まれたということで、とてもこう自分の可能性を自分で切り開いてこられて、すごいポジティブなお話をでした。それで今回は私がとても聞きたかったことなんですが、聞くっていう、僧侶として教師として聞くっていうのがどういうコミュニケーションのあり方なのかっていうことを、お二人に伺っています。では、続けて、収録をした、トークを。
その僧侶になられて人のお話を聞く、そういう機会が以前もあったと思うんですが、さらに増えたと思うんですが、その時に何かこうコツとか、あるいは僧侶になられて人のお話を聞くようになって気づいたこととかありますか？あるいは自分とその人は確実に違いますよね。違うということに対してこうどう対応していくかっていうようなこととか、
やっぱりその話をする、話を聞くっていうのはコミュニケーションの中で、とっても大切で、声を聞いてそれを耳から入れてっていう、そういうお互いのアクションですよね。それをうまくするには、例えば私が仏教のことで知識があることを相手に伝えようとしても、その相手に興味を持たなければダメなので、その興味を持つっていうのは、私がいかに優しい言葉でうまく説明しても、一方通行的に仏教とはこうですよとか言ったら相手は興味を持たないんですよね。でも間というものですかね、話す、ちょっとした間、それから相手が話してきた時のこっちのリアクション、言葉でもいいし、瞬きでもいいし、手とか肩とか頭のね、うなずいたり、そのちょっとしたものが、抜けちゃったり、あるいはやりすぎたりすると、そこではお互い その信頼関係っていうか、そのカンファタブルっていうかね、心地よさっていうものが生まれないと思うんですね。だからその大切なことは、おしゃべりな人にはもうこっちがもう疲れちゃう手も構わないから、喋るだけ喋らせると、絶対相手も疲れてきますから、その時にこっちから話すとか、そういう努力はしなければいけないっていうのが分かりましたね。
松下さんにお話しに来られる人は、僧侶にご相談に来られたり、
いや、そんな高尚なことではなくて話してるうちに、お坊さんなんですかっていうような感じで話が進む時もあれば、誰かの紹介でこの人こんな顔してるけど、こんな格好してるけどお坊さんなんですよって言うと
嘘でしょ
ってまず弾いてあ、そうなんだっていうような感じで、でもそういうことがインプット
される、これで分かるんだ、
インプットされることによって、やっぱり人間ですから、形とかね、その事前の知識によってその、構えるっていうかね、準備っていうか、話し方も変わってくると思うんですね。で、例えばその極端な話、私がお坊さんの格好をして同じことを話す場合は、やっぱり相手も聞く態度が違ってきますし、同じことを言ってるんだけども、なるほどねとか、おっしゃる通りですねっていうこともある。でも私が砕けた格好とか砕けた言葉で喋ると、何言ってだって、そんな感じなそういうような感じだから、コミュニケーションっていうのは本当に面白い。でも一番大切なのは、やっぱり相手が悲しい 相手が怒りを持ってると、悔しさ、そういうものを持ってる時に、相手が平安な気持ちになるように、冷静になるようになるには、怒ってる人にはどんどんどんどん怒らせて吐き出させる、悲しい人にはもうワンワンワンワン泣かせるというのが必要なのかなと。悲しい時にそんなに悲しいんだって仕方ないんだからとかね、そんなに怒ったって、何も解決はつかないんだからとかね、見つからないんだからとか、すぐこうに説教じみだとか、丸め込むっていうかね、こうにやるというのは逆効果になるだけで、何しろ相手が全部出すまで話す、大きい話を聞いてあげる。で、あと威厳のある顔の人とかハンサムとか美人っていうのは話を聞くのがあまり上手じゃないかな。私はこういう風貌なので、もしかしたら
相手の人が 顔に見入ってしまう。
いや私がね、その威厳のある偉そうな顔をしてたり、あるいはハンサムだったりすると、相手もやっぱりね、
顔に合わせた形
か、顔に合わせたっていうか、安心しないんじゃないかな。この人なら話してもいいかっていうような感じにならないんじゃないかなと。
なるほどと言っていいかどうか。
そうですね。そうですね。
かもしれないですけ
ど。なんか親しみのある雰囲気っていうのを出す。まあ、もちろんね、そのきちんと綺麗なハンサムな美男美女が聞き手に回ってる場合もとてもコミュニケーションがうまくいく場合がありますけれども、やっぱり人間って自分よりちょっとこうに劣ってる人、例えばムイコさんが私より綺麗だから、マティスさんだったら話しやすいやと、恥をかいてもいいやっていう、そういう気持ちって人間ってもしかしたらあるのかもしれないかなって。
私目を見て話すけど、相手が美人とか美男子とか、
私も多分構わないと思います。多分そうですね、目と、
ですから、なんていうか、まあ私が今言ってることは本当に一部 その表面的なことであって、その時にお互いが持っているそのなんていうかな、雰囲気をこれが出てるか、お互いに出てるかどうかで、あとその波長が合うか、どんなに経験を積んだカウンセラーでもお医者さんでも、患者と生徒と先生、まあいろんな関係があると思うんですね、上司と部下、その波長っていうのが必ず人間には、人間同士の関係には間にはあると私はいつも思ってます。だから初めて会った人でも波長の合う人、10年一緒に行っても波長の合わない人、お互いに努力しても波長が合わない人っていうのは、話がこうスムーズに進まないというのはいつも感じますね。
そういう僧侶としていろんな人に会われることによって、その波長が会う人と会わない人があるかもしれないけど、そこの時間を一緒に過ごすっていう過ごし方が変わってきたりしますか？
します。で、私はすごく単純 で第一印象ですぐ人をジャッジしてしまうという、そういう欠点があるんですけれども、よくこうに指摘されて注意されるんですけどもね、ボブさんにはね。すぐこうに人を、この人はいい人悪い人、感じいい人悪い人ってすぐ決めちゃう。でもそれは結構今まで会っていたのでね、自分はそれでいいんだと思ってたんですけども、この頃はやっぱりどんなにその感じの悪い人、話しづらい人でも、やっぱりじっくりとこうに 時間を共有するということが、自分が誤解をしていたその人に対してというものに気づかされるということが結構この頃ありますで、逆にこの人はいい人だというふうに初めにジャッジした人が、その会う機会を重ねるごとに、なんかあまりっていうような、あの
第一印象
タイプの人間であったりすることはありますね。
あのお仕事の中、お仕事って言ったら変ですけど、うん、今朝起きて、うん、僧侶としていらっしゃる時は、うん、相手と話すっていうのはこうやっぱり なんだろう、あ、話してるうちに相手がこう変わるようにとか、うんうん、楽になるようにとか、なんかそういうこう、そういうこう気持ちで話されたりするんですか？
そういう気持ちを持たずに、例えば清掃消毒のちゃんとした今朝とかそういうのやってると相手は緊張しちゃうと思うんですね、うん、見慣れない格好の人が前に立って話すっていうことですから、むしろそれよりも、例えば坊さんの格好をしてると、僧侶の格好をしてると、普段はそうかそうかとうなずかないようなことでもうなずきやすいことが結構ある、うん、だからそれを、オプチュニティっていうかね、あ、いい機会と捉えて、こちらでは話が終わる頃にはその今朝を着てる人と話してるから話を、あ、もあなるほどもっともだっていうふうに聞くんではなくて、一人の人間の口から出てるっていうような感じになるように、例えば文楽で人形を操ってるのはあの黒子とかね、人間だけども見えない、もうハマっていくと人間がこうに操ってるけども人形が勝手に動いてるっていうような錯覚っていうか、そういう風になりますよね。まあそれと同じかどうかわからないけれども、初めは坊さんと話したけれども、だんだんだんだん話してるうちに、なんか自分の話したいことを話させてくれた、とっても気分が良くなったっていう風に、なる会話っていうのができればいいなとは思いますね、うん、
それには待つ間みたいなのが大切っていうのが、そうなんですね、
うん、そうで、笑うことですよね。どんなに厳しい顔をしていても、この口角っていうんですか、これが下がりっぱなしよりもやっぱりちょっと上がってた方が人間は落ち着くんじゃないか、安心するんじゃないかなと思う。
じゃあ2000、あ、待って待って、ボブさんはボブさんは授業とかするときに話し方とか気にされますか、うん、そういう意味で。
私は多分あの、そうです、講義のスタイルはあまり好きじゃないから、うん、どちらかというとディスカッションが盛り上がるように、なるべくそれがなるように、準備してます。だからそれがでもうまくいくかどうかの、それはあの前もってはわからないんですから、ある意味であのそれはスパンティーニ自発的なものですから。でも特にあのアメリカの、 あの授業の場合は、学生から質問がたくさん聞かれることがあります。あとそうですね、自分の、 あの他の人 の、 あの意見と食い違って違うものを言いたい人もいますから、ディスカッションがある意味であの私だけじゃなくて、あのその学生同士の間であの盛り上がることがよくあります。で私は多分あの普通の格好で、あの前はのボストン大学の事務所であの、まあ、ネクタイをちゃんとはめてたんですけど、その仕事を辞めて 二度とネクタイはやりたくないと思ったんです。でも今の仕事、特にあのイリノイ大学の場合は、大体大学の先生は普通の格好で。
そうですね、イリノイ大学の場合は割とラフなカジュアルな
方が、割と、ね、あの楽な方です、
うん、ボブさんの場合はむしろこうディスカッションのファシリテーターっていうか、
そうです、
いろいろ調整しながら相手を引き出して、
それで学生が、私が一方的で講義をする場合は効果が非常に薄いと思います、うん、私がちゃんと分かってても学生に伝えるかどうかの分からないんですから、自信がないんです、うんうん、でもそのアクティブで学生さんから質問が来るときは、そのときに多分学生にとってはいいと思います。そういうような習い方、アクティブな習い方は、あと私がその私の発言だけじゃなくて、他の学生さんからの発言があって、それで刺激されて新しい見方が身につくかもしれないんです。だからそれがお互いに授業の中でしかできないようなディスカッション。
ディスカッション。
うん。
で、松下さんのさっきのお話はむしろ対話の中で相手がどう開いていって、
うん、そうですね、うん、
多分その話してる、自分の話してることを出した時にその人がストンと落ち着いたりとか、
うんうん、
何かこうふっと楽になったりとか、うんうん、そういうことがあるっていうことなのかなと。
で、あと私が言ったのはその波長、努力だけではどうにもならない、うん、持って生まれたその人の波長、こちらの波長があった時に、第三者が見ていたら、なんだろう、二人のやり取りはっていうような形であっても、その当事者同士はいい会話が進んでいる、コミュニケーションが進んでいるというものが本当のコミュニケーションじゃないかなと思うんですね。マニュアルでこういう時にはこういうふうに言うと相手はこういうふうに感じるだろうからっていろいろ本が出てるじゃないですか。私はああいうのは大嫌いで、それはそういうのも一つの例だけであって、それをみんなが読んでね、その通りになるわけではないから、もっと勇気を持って座って、話していくのがいいんじゃないかなと、
うん、
私はいつもそう思います、うん、で嫌いな人もいますもん人間だから
そうです、はい、
意外と短気なところがあるんで、
短気なものなんだ
でもそういうところがいいかもしれないです。人間のそういう人間臭い、ところが多分本当のお坊さんが、それがなかったら仏教の意味が多分わからないかもしれないです、
うん、だからこそ伝わることがあるっていうことかな、うんうん、はい、今日は長時間ありがとうございました。私がラジオの中で人の話を聞くっていうことがどういうことなのかいつも考えていたり、
うん、
相手から教えてもらったりしているので、今日のお話もすごく私にとってなんかこう、考えたり、またもっといろんな人の話をこちらが開きながら聞きたいなって思いました、
うん、
はい、松下さん、僧侶の松下さんと大学教員の、ボブさんのお話でした。先週スタジオでマイクさんとお二人の話を聞いている時に、マイクさんが楽しそうに、わー、ティラニー先生だなっていうの笑い声ですよねハハハハハって笑ってくださるので、すごく気持ちよく一緒にお話ができたし、松下さんのお話ってまた後でポッドキャストで聞いていただいたらいいんですが、うなずきっていうか、そうですねとか、そういうこうちょっとした相槌みたいなのがすごく優しくて、なかなか話してるときは気づかないかもしれないんですけど、後で収録を聞き直してみると、ああなるほどな、どうしてボブさんと松下さんと話してると気持ちいいのかなっていうのがよく分かりました。 笑いとこう相槌っていうところかなと思います。